期待を失ってはなりません。私の言葉を通して期待しなさい。期待し信仰の歩みをなす中で、私はその言葉の成就を見せよう。
この教会がこの主の言葉を受けて、この海外宣教のこの道を歩んでいる中で、最初にこの霊の戦いをこの導かれたことには意味があり、これからこれらのこの霊の戦いを成した地における人々との関わりというのが、このインターネットなどを通して関わりが開かれてくると言われます。
宣教の広がりは非常に大きなものとなってくることを覚えておかなければなりません。それゆえ示されるときに従い全うしていきなさい。その中で私が計画を進めていくと知らされます。
この海外宣教の働きにおいても、この教会のこの流れというのがあり、この各自がこの漠然とした形で踏み出すのではなく、この教会において海外宣教の働きのこの例の戦いを成したこの国々をもう一度どの国だったかということをこうチェックし直して、このインターネットの働きなどにおけるこの御心を全うしてきなさいとしか言われます。
栄光の現れは顕著なものとなろう。それへ与えられていることに忠実でありなさい。それはあなた方に大きな祝福と恵みをもたらすものとなると知らされます。
このあらゆる民族言語国民のこの人々にこの福音を述べ伝えるということにおいて、このインターネットのこの働きというのは非常にこの御心であり、またこのインターネットの働きを御心の形にこの成しておくことができるように、さらに祈りを強めておきなさいと言われます。
それでは、それでは手図分けをめぐとともに賛美していきます。
God is working, oh my good, oh my good, oh my good. God is working, oh my good, yes it is. God is working, oh my good, oh my good, oh my good. God is working, oh my good, yes it is.
天野さん、予言の言葉ありがとうございます。特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、おはようございます。インターネットの方々、おはようございます、こんにちは、こんばんは。私たちの教会ではですね、献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。それで4月16日から22日までの8万800円ですね、このためにお祈りしたいと、こういうふうに思います。天のお住まい、あなたがアンテオ教会に豊かな霊の祝福を注ぎ、また経済的な支えを与えてくださっていることをありがとうございます。今この感謝の印として10分の1を捧げます。また同時に、あなたがすべての支配者であり、すべてのものはあなたのものであるということを、信仰の表れとしてその10分の1を捧げます。この8万800円をどうぞ清めて持ち、またあなたの栄光のために豊かに祝福してください。あなたが霊的に経済的に豊かに祝福してくださることを信じ感謝して、イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。明日の心ゴスペルがあるんですね。7時からザ・高円寺でありますが、そこの、紹介映像がありますので、それを見ていただきたい、こういうふうに思います。 コンサートにはね、いくつかの目的がこのあります。それは、一つはリバイバルの霊的なこの大きなポイントとして主が用いているっていう、そういう感覚ですよね。で、最初のですね、ヨーロッパチーム、パトモスチームから不思議な予言があってですね、路上で、それから船の中で賛美しなさいっていうんですね、何だろうと思ってですね。ところがそれが今に至るまでの動きにつながっており、それが一つ例の戦いになっていたっていうことを感じます。それともう一つはプレ伝道ですよね。で、プレ伝道を通してですね、実際上、教会に来たり、救われる方々も出てきてますけどもですね、さらに深く神様が働く備えがされているっていうことをね、ちょっと感じます。また数千、数万を超えたコンサートになるっていうことも語られているので、その中で、霊的な働きの、ね、軸として、この賛美はね、用いられてくるだろうと、こういうふうに思います。それで、明日、ザ・高円寺で行われますのでね、いろんな方々を連れていらっしゃっていただきたい、こういうふうに思います。それと、7月23日にプレイキャンプで、24日から26日に本キャンプの白馬の夏のキャンプが行われます。そのキャンプの紹介映像がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
私は見た。見よ、白い馬であった。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出て行った。白馬キャンプ2018。白馬キャンプは夏に行われるクリスチャンのキャンプです。毎年長野県小谷村のホテルグリーンプラザ白馬で行われます。21回目を迎える今年は、日本全国海外からリバイバルを信じる516名の方々が参加されました。神様は今も生きて働いています。日本におけるリバイバルはすでに始まっています。このキャンプは神様と共にリバイバルの働きを進めることを目的としたキャンプです。朝夕の集会では参加者が共に神様を賛美し、聖書の話を通して神様からの祝福を受けます。
ですから、私たち人々はですね、神様の最も強い愛を通して愛されるということなんですね。
白馬キャンプの朝は神様を礼拝することから始まります。では早速、蒼天聖会に行きましょう。蒼天聖会では賛美、証、メッセージの時が持たれます。多くの祝福を受けますね。Under21 コンテスト。
皆さんこんにちは、リポーターのノエです。 J ゴスペルコンテスト2018キッズファイナル in 白馬、また Under21 ファイナル in 白馬が間もなく始まろうとしています。
会場の熱気は最高潮。早速歌を聴いてみましょう。
ずっと救われなかった祖母が、数年前に白馬キャンプに来て救われました。
素晴らしい証です。お、どうやらコンテストの結果が出たようです。優勝は子供器物。そしてUnder21の優勝はエシュルン。
I was very surprised by that.
おめでとうございます。ありがとうございました。 Congratulations.
J ゴスペルコンテストファイナルイン白馬、いよいよ始まります。今年も多くのお客様が来て、いや去年より多いかもしれません。続々と集まっています。
皆さんこんにちは。ただいまより第18回 J ゴスペルコンテスト
ついに開幕です。今年はスプレンダーから始まります。聞いていきます。第2弾。
私は小学校、中学校、高校と学校に行けずに家に引きこもっていましたが、神様に大学に行けるように、また解放されるように祈ったら大学に行って、今は元気に働いています。
感謝します。コンテストの結果が出たようです。
はい、見事優勝を果たされました。エルサレムに来ていただきました。おめでとうございます。はい、涙ぐむ場面もありましたが、どういった心境でしたか？
涙ぐむ場面はもう全然考えてなかったんですけど、やっぱり賞状いただいたりとかトロフィーいただいたりとかして、実感がこう湧いてきたら、やっぱり1位っていうのは重いなと思うと、こうなんか言葉に詰まりました。
はい、改めましておめでとうございます。ありがとうございます。
さあ、この後グランドチャンピオン大会で殿堂入りのギフツと優勝者のエルサレムが激突します。
4年連続殿堂入りを果たされましたギフツの皆さんです。おめでとうございます。はい、心境をお願いします。
すっごく嬉しいです。
皆さんで一言お願いします。
God is love。
最終日、
神様は皆さんに何を語ってくださるのか、どんな計画を持っているのか、それを聞いたならば、もちろん信じること、信じることは語っていくことですよ。
私たちがこの、ね、神様に愛されて応答していく、愛されて応答していく一つがね、感謝のことを人々に伝えていくという働き。
確かに主が働いてくださって、そして出て行って伝えるっていうのはから私たちに与えられた使命ですから、それを全うしていくんであればね、神様が働いてくださって、そして多くの方々に触れ、そして多くの方々が解放され、癒しがなされ、そして救いが起きてくるんです。
特別な計画がありますからね、その道を、ね、歩いていきたい、道は長いということですね。それじゃあお渡しください。
いかがでしたでしょうか。このキャンプは終わりますが、神様の働きは永遠へと続いています。それぞれの地で神様と共に働き、また来年白馬キャンプでお会いできるのを楽しみにしています。それではまた。
白馬キャンプはどなたでも出席できますけれども、三つの目的があります。交わりと、さらに、これが一つですね。それからもう一つはですね、リバイバルの働きが始まっていますが、その働きを担うっていうことですね。交わりと救いか。リバイバルの働きを担うと。それと、黙示録の時代に入ろうとしていますが、その時代においてですね、主の御心を打ち立てる、主の栄光を表すというのが一つの目的であります。で、特別な霊的な働きがあるのでね、いろいろな祝福がその中で開かれてくるということを覚えておいてください。特に私は切実的だと思うのは、そのリバイバルの働きとか、週末の栄光のためにと考えるときにですね、黙示録が大きなポイントとなってくるんですね。そして黙示録の中で、リバイバルのキリストと再臨のキリストは白馬で表されているんですね。それが まさにその通りなのでですね、その中に特別な切実的なことを感じてますし、また同時にですね、あそこほど綺麗なキャンプ場はないんですね、景色が。これも特別な死の導きを感じますし、あそこほど綺麗なホテルはありませんね。これも主の導きを感じるんですね。それとともにね、特別な主の祝福がそこにあるということを感じます。どうぞ皆さんいらっしゃっていただきたいと思います。それからね、そこからまた賛美の働きが始まってますよね。あるいは作詞作曲とか映像の働きとか、こういろんな働きが起こってきて、それがリバイバルの働きの土台となっているので、まさに主が生きて働いておられるということをね、感じさせる大きなポイントであるということを覚えます。それとまた、一つはですね、私は黄昏の灯火という歌が大好きなんですね。黄昏の灯火はほのかに灯りてという歌なんですね。これ毎日歌ってましたね。そしてね、そこに行きたいなと思ってて、行けないだろうなと思ったんですね。でも主はですね、そこを開いてくださりね、まさに白馬の歌なんですよね。そこに行くことに、また特別な切実的な事柄をね、感じています。神様は霊的に素晴らしいことをなすだけではなくてね、人間的にも私たちの喜ぶことをいろいろなしてくださいますのでね、期待しつつ見といてください。さらに白馬のキャンプで霊的なことがいろいろ開かれていくんですけども、示されたことをさらに黙想することによって深く、この神様のですね、御心がわかるようになりますのでね、どうぞそのことを覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで1分動画がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
皆さん、こんにちは。今回は主任牧会についてです。教会観がテーマの会では、教会はキリストの体で、クリスチャンはその機関ということをお話ししました。今回はその教会の頭はキリストであるということをお話しします。私たちの教会では主任牧師はイエス・キリストであると紹介しています。これは本当のことなのです。なぜなら教会の頭はイエス・キリストであると聖書に書いてあるからです。私たちの教会
主の十字架クリスチャンセンターは真にイエス・キリストを教会の頭とし、その頭なるキリストに従う主なるイエス・キリストの主任牧会の教会です。主イエス・キリストに聞き従うその中で主の素晴らしいご計画が次々に表され成就していきます。また実際に礼拝に集う場合でも、オンラインで礼拝に集う場合にも、病が癒されたり問題が解決したり、人々が立て上げられています。それは聖書のエペソ人への手紙1章22節から23節にあるように、頭なるキリストが教会に満ちており、教会にはそのキリストの力、恵みが満ち溢れているからなのです。私たち一人一人はイエス・キリストの身体なる教会の一部であり、その教会の頭はイエス・キリストであるということをはっきりと捉えておく必要があります。ではまた。
教会の頭は牧師でも役人会でもないですね。神様であるということを覚えておいてください。で、私たちもその神様に聞き従う、こういう形でですね、教会の働きを成していってます。で、教会の頭が神様であるということをですね、痛烈に教えられたのは、私が、伝道者になる時だったんですね。進学校を卒業する時になって、ある教団からですね、破格の招待が来たんですね。5つか6つの教会どこ行ってもいいっていう、そういう招待が、招聘が来たんですね。でも祈った時にその御心でないっていうのが分かったので、その時祈ったら、ママ市教会の、で、あの、新学生としていましたから副牧師になることは御心であるっていうふうに言われたので、向こうから話はなかったんですが、私の方から新井先生の方に話を言ったんです。そしたら新井先生すごく喜んでくださって、神様は必要なもの、副牧師が必要でしたからね、備えてくださるっておっしゃったんですね。で、私はそこの副牧師になることになったんですが、その後でですね、役員会の妨害を受けたんですね。役員会はカリスマに対して、新井先生のカリスマの働きに対して反対してましたし、私はよりカリスマ的に見えたんで、あんまし面白く思ってなかったんですね。それで結局ですね、私を受け入れないっていうような形で決まったんですね。で、どうなったのかっていうと、牧師は他の進学校に招待をして、そこから招聘する。それから秋元はアメリカに行って勉強してもらう。自費で。まあ、追い出すってことですよね。で、そういうふうに決定したんですね。で、それは発表されませんでしたけども、もちろんその情報を私は受けて、頭に来ました。ですね。それでですね、私思ったんでね、それだったら、温かく招待してくれるところがあるんだから、そっちに行っちゃおうというふうに思ってですね、そしてお祈りしたんですね。そしたら、そこは御心でない。ママ市教会が御心である。と神様おっしゃったんですね。それで言ったんでしょう。でも、ママ市教会には役員会が受け入れないって言って、それを否定したわけですよ。でしょ。それだったら、もう入れないじゃないですか。って私言ったんですね。そしたらね、神様が言われたのは、いや、役員会が頭ではなくて、私が頭だ。だから私が決めたことはそのようになる。と言われたんですね。それでですね、しょうがないのでですね、それに従うことにしたんですが、生殺しみたいな感じですよね。もう他の牧師を探していてね、私は牧師にしないって決めてるわけですから、しかし神様はこの牧師だって言ってるわけですからですね、困っちゃったんですね。でもね、なんかそういうような取り扱いを受けながらですね、主はね、私はこの教会の頭であるから、私が決めたことはそのようになるっておっしゃったんですね。そしたらですね、大教会の副牧師ってね、引く手あまたなんですけど、その時にね、不思議なことが起こって、誰も来なかったんですね。そしてね、結局どうなったのかっていうと、誰も来ないので、私をね、受け入れざるを得なくて、1年間、伝道師という形で、そしてですね、一回も説教させないと。そういう形でね、 受け入れるってことになったんだ。まさに神様の言われたことが成就しちゃった。私はそこ、神様はここだって言ったところに入っちゃったんですね。そしたら不思議なことが起こりました。何が起こったのかっていうとね、一回も説教させないっていうのに4月から説教してたんです。新井先生がいない時にいろいろ探して誰もいなかった。で、私はね、立てざるを得なくなっちゃったんですね。そしてですね、教会総会においてはですね、もう私の避難大会、役員会の人がね、皆さん受け入れられないと思いますけど、1年限りですから説教させませんからとかなんか言ってね、いろいろこう言っておられました。おにわには笑いながらね、まあ、全てを感謝じゃないか知ってましたから感謝してたんですね。それでね、私ね、頭きました。そしてね、復讐をしてやろうと、こういうふうに思ったんですね。それでね、復讐の祈りしたんですね。どういう祈りをしたのかっていうと、この方々は私が神から使わされたものであることを知らない、だから私が神から使わされたものであることをはっきりと表してください。そして、年末までに私を通して50人救ってください。私をお祈りしたんですね。そしたらね、どんどんどんどん人が救われ始めちゃって、そしてね、6月7月においてはね、みんなの雰囲気が変わっちゃって、あなたは死から使わされたとかなんか言い始めて、そしてね、新井先生の後継者がいないって言ってたのが、やっと後継者が現れましたねとかね、そういうような状況になって、そして12月の終わりまで62人かな救われて、そして1年間で92人かな救われるという結果になりました。そして最も最長のその時のね、福牧師になったのですね。で、その時に、ね、学んだのは、主が頭であると。組織的には違って見えたとしてもですね、主が言われることがまさにその通りになっている。そして主が言われた通りに導かれている。で、教会の頭は主であるということをね、その中で深く学んだということをね、覚えておいてください。で、この教会の頭は神であり、そして神が導いておられるということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで、教会の働きにおいてですけども、インターネット礼拝をやっておられる方々いらっしゃると思うんですが、その中でこういろいろ奉仕に重荷のある方々にね、奉仕をやっていただきたいと、こういうふうな予言なのでね、重荷のない方はね、またいろいろ密室霊的な祝福を受けていただきたいと、こういうふうに思いますのでですね、ですからそういう方々はいろいろですね、働きに参加していただきたいと、こういうふうに思います。で、インターネット礼拝の方々の参加っていうのは、その中にいろんな器がいるということだなので、特別な事柄がね、表されてくるということを思います。それとともにですね、先週中部地方に行ったんですけども、ちょっと感じたことがあったんですね。それは何かっていうと、癒しの働きが非常に強く働いてたんですね。ですから、夜の集会が終わって、そして次の日の朝、私ね、祈ったんですね。何を祈ったのかっていうとですね、はっきりと、癒しが起こったってのは言ってないんですけど、癒しが起こったって分かるんですね。だから、祈りの中で癒しが起こったことを感謝しますって感謝しました。そしてね、祈ったんですね。で、癒しが起こってるのは分かりますけども、で、実際上向こうから言ってこらないと分からないと。だから、確認できないと。向こうから言っていきますようにと。それともう一つ祈りました。それは何かというとね、有名な確定したような病気。その癒しもちょっと見せてくださいと。最近そういうのは起こってないから。具体的にね。それでね、集会に出て岐阜の方に移動していったんですね。そしたらね、後ろに座ってる人がね、乱視とね、白内障で目がね、もう見えなくなっていたのが、なんかね、目が見えるようになってきたって言うんですよね。そしたらね、言いながらね、あれってもっと見えるようになってる、あれもっと見えるようになってるって言ってるんですね。あれ見える方よりも見えるようになったら、こんなの初めてとかなんか言ってですね、だから癒されたって言ったんだけど、癒され中みたいな感じでですね、そしてね、すごい技がその時に起こって いました。それでね、私が朝祈って、そして現れてくるので、私は祈りの答えだと受け取りましたし、まさにね、主が働いてるなと思ったんですね。そして私が祈ったポイントっていうのは、前夜の集会におけることを祈ったんですね。そしたらですね、そこから何人か癒されたって連絡が来て、そしてですね、非常に印象的だったのはですね、私がメッセージしてるときにね、前の方に座ってる方が帰っていっちゃったんですね。帰っていったように見えたんですね。そしたら、あ、つまずいちゃったのかなと思ってね、ちょっとがっかりしてたんですけども、そしたらね、その方のね、首と肩が癒されたんですって。そしてね、こんなの初めてだって言って、教会に通うって言ってたってことをおっしゃってたそうですね。ですから、具体的なこの、いろいろな事柄が出てきたんですね。それとともにですね、自分が夜の集会でね、後ろっかにひっくり返っちゃったんですね。ちょっと私、そこ手術してるのは危ないんですが、うまくそこは守られたんですけど、そしたらですね、右の肋骨のあたりが非常に痛くなってきたんですね。心配になってきて、骨でも折れたかなと、こういうふうに感じたんですね。そしたらですね、骨が砕かれることはないって言葉が来たんですよね。で、その瞬間にね、治りました。で、ちょっと感じてるのは、癒しの働きがより強くなってるんじゃないか。癒しの技がね、より強くなってるんじゃないかっていうことをちょっと感じます。で、賜物の働きの、この、進展がね、ちょっと起こり始めてるぞっていうことをね、ちょっと感じるのでね、皆さんもね、どんどん期待しつつ祈っていただきたいと、こういうふうに思います。主の霊の存在がね、より強くなるときに、主の技はね、大きく進んでいきますのでですね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、クリスチャンの祝福ということなんですけど、十字架をちゃんと信じているクリスチャンは3つの祝福がやってきます。これは何かって言いますと、罪の許し。これですね、我々が悔い改めた時に完全に罪が許される。もう一つは何かっていうと、永遠の命。罪が許されて永遠の命が与えられると。それと、具体的な祈りに応えられるとか、祝福が与えられるとか、計画が開かれるとか、解放されるとか、癒しが起こるとか、祝福と。この三つの分野に分かれるということをね、見るわけですね。そしてその中で、罪の許しと永遠の命に関しては、たとえ、どこの教団教派でも、日本キリスト教団でも、ホーリネスでも、カトリックでも、あるいはペンテコステでも、我々でも、みんな同じですよね。罪は許される。十字架を信じている。永遠の命が与えられている。ですからそこは一緒なんですね。ただ問題はね、神の技が人生の歩みの中に起こってるか。ってなりますと、怒ってる人は少ないように見えます。ほとんど怒ってないっていうふうに感じます。あるいはある程度怒ってるのかもしれませんけども、どちらにしても怒ってる人と怒ってない人に分かれるということに気がつくんですね。そうするとね、罪の許しと永遠の命を与えられてるのに、どうして神の具体的な働きが怒ってる人と怒ってない人に分かれるのかって言いますと、この二つの原因があると。いうふうに考えられます。一つは何かっていうとですね、どうすれば祝福を受けるっていうその土台が間違ってる。これが一つです。それからもう一つはですね、主が働くために信仰を使わなければいけませんね。その使い方が混乱してる、あるいはよく分かってないと。これが一つ原因である。だから二つ原因があると。ともらいます。一つは、祝福の土台をちょっと間違ってる人が多いと。こうすれば祝福されると思ってることが実は違う。それからもう一つは、信仰の使い方が混乱してる。あるいはわからない。こういう方が多いんではないかと。こういうふうに思います。それで、これはまあ復讐みたいなもんなんですが、祝福の土台っていうのは私はね、最初間違ってました。それは何かっていうと、祈ったりなんかしたら答えられないんですね。 で、その時にね、私はこう思ったんですね。私は清くないから答えられないと。もちろんね、キリストに似たものになりたいと願うわけですよ。しかし感じてくるのは罪人である自分ですよね。だから罪人だから私は答えられないと。もっと私が清くなったら、もっとキリストに似たものになったら答えられるんだろうけど、私は罪人だから答えられない、ダメだって、こういうふうに考えたのですね。そうなりますとね、私が具体的な祝福を受ける土台は、私の清めっていうことになります。清めっていうことになりますね。ところがね、そう思う人って結構多いんです。で、私たちが清められることは必要です。それは聖書の取材ですからね。だから熱心に清められてください。あるいはキリストに似たものになることを求めてください。しかしね、それは実はね、祝福の土台ではないのです。それをやると、生ける神の祝福を失います。生ける神の祝福っていうのは違うことを土台にしてるんですね。で、私はですね、それに気がつき始めました。それは何かっていうとですね、じゃあ何が土台になってるかっていうとね、私たちが罪人であるっていうことです。で、私たちが罪を認めて、罪を誤って、十字架を信じて、罪を犯さないと信じるなら悔やだめですね、要するに。この十字架と悔やだめがですね、実は神様の素晴らしい祝福と恵みを受ける土台であるということを主が語っているのですね。で、聖書にはね、我々を塵って書いてあります。塵ってのは虚しい存在、何の役にも立たない存在って意味ですよね。だから我々は塵なのです。しかしですね、これは神様の憐れみにした言い方だと思います。もっと塵よりもひどいと。で、私はですね、ゴキブリの潰れたの、内臓が出てるようなのが我々の実態であろうと。こういうふうにですね、私は考えております。そうするとね、塵はね、悪臭を放ちませんよね。内臓を踏み出さませんよね。でも我々はそういうような存在なの。でもね、そういう存在の私たちが罪を悔い改めて十字架を信じるならばですね、罪が完全に許されちゃうんですね。そしてですね、罪のないものとみなされます。で、この罪のないものとみなされるというのは具体的に何かというと、例えば私は自分の姿が見えるわけですね。ゴキブリと内臓のはみ出たゴキブリ、悔やためつつその後ゴキブリの姿を見るわけです。ところが主はですね、十字架を通して見てくれるから、私たちほど貴重なものはないと見てください。宝石として見てください。つまり私たちが悔い改めることによって、罪の許しを受け取ることによって、私たちを許すだけではなくてですね、一回も罪を犯したことのないものとして見なしてくださり、それがですね、実は祝福のポイントなのです。で、私たちはですね、天に行くまで栄華されませんから、天に行ったら完全に清められるでしょう。ですからこの世では聖火に向かってですね、そして罪人である状況を続けるわけですね。もちろん成長していくでしょうけどね。ところがね、そのね、罪人であることを認めて私たちが悔やみるときに、私たちはですね、それが祝福の土台なのです。で、私たちはですね、その十字架と悔やみを土台に熱心に求めるときに、天におけるあらゆる祝福を持ってね、神様は祝福してくださるという技が起こります。そしてね、その熱心に求めるときに何がポイントになるかっていうと、信仰を使うってことがポイントになるんです。ですからこの2つがポイントになっていると、こういうふうに思ってください。じゃあ信仰を使うっていうのは具体的にどういうことなのかっていうことですが、これは何度も繰り返していますが、神の言葉に信頼し立ち、神の言葉を行う、これが信仰を使うことです。つまり、求めをそうすれば与えられるでしたならば、求めをそうすれば与えられるという言葉に信頼し、ああ、神様に祈れば答えられるんだなと、これに立つわけですね。そしてね、求める。その時に信仰を使うってことになります。それでね、問題はね、ここでね、回答が来たと思っちゃうことなんです。 で、ここで回答が来てないんです。信仰の使うってことを言っただけの話なんですね。そうするとね、信仰の使い方ってね、何百もね、何千も出てくるわけですよ。そうするとね、どれをポイントとして使うかって問題が出てくるわけです。信仰の使い方でもつまんない使い方もあるわけですね。具体的にね。その時にね、三つのことが土台となります。その三つの土台をしっかりと押さえておくっていうのは重要なんですね。で、これは祈るってこと。これが土台となります。そしてね、中心になるのはね、聞き従いです。神様に聞き従うってことは一つ中心のポイントとなるってことをね、覚えておいてください。そしてね、感謝する。これを土台に私たちが信仰の歩みをなすときに基本的な事柄はカバーされます。もちろん信仰の使い方っていうのはね、数千数万回ありますけども、しかしそれを土台にするとほぼ明るくなります。で、いろんな祝福と恵みを見ていくということをね、どうぞ覚えておいてください。そして創世記の12章にね、アブラハムの信仰が出てきます。それが信仰の象徴として書かれていますが、その信仰の象徴は信じるということと従うということが一つ大きなポイントになります。ですから、そのポイントを中心にしつつ対応をなしていくときに主の技と栄光を見ていくということをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。それで、私が神学校に入るときに、私はですね、福音派の神あの教会にいましたので、行く神学校決まってたんですね。福音派の名門の神学校。で、そこに行くっていうことだったんですね。それでね、そのつもりでいたんですね。向こうも神学校の方でも祈ってくださっていて、そしてですね、神学生も来ていてね、まあ、私もそのつもりでいたんですね。そしてね、いざ願書を出すぞっていう時に、じゃあ一応確認してみないといけないなと思ってですね、確認するとき、どうせこの新学校だろうと、初めから思ってました。そしてね、祈ったんですね。そしたらね、答えが来ない、ね。祈ったんですね。答えが来ない。祈ったんですね。答えが来ない。で、と、願書を締め切りすぎちゃった。祈ったんですよ。答えが来ない。試験日すぎちゃった。結局入れなくなっちゃった。で、入れなくなった後、成蹊神学校に入りなさいって言われたんです。それがね、私の人生を変えました。皆さんの人生においてですね、神様はすごい祝福を用意しています。普通の人生ではないような祝福を用意しています。で、これは皆さんにおける神の計画。これを選ぶときにね、それが表されてくるんですね。で、私はですね、その神学校に入って、なぜ最初の神学校に入らなかったか分かりました。カリスマ的な動きに対する強烈な批判が起こったんですね。で、その最初の神学校っていうのは、そのカリスマ批判の牙城となりました。ところがね、聖経神学校はカリスマの問題を通り抜けていたのでね、非常に何かですね、対応が違ったのですね。しかも理事長がカリスマで言われたんですね。あなた方が卒業するまで守りましょう。その立場に立ち守りましょうと。こう言われたんですね。またそこのポイントで私はね、カリスマ的な動きが大きく開かれていきました。もし私がその道を取らなかったら、おそらくね、カリスマではなかったんではないかと。そしてね、カリスマを通して表される主の素晴らしい恵みと祝福を失ってしまってた。その後、起こってきた人生の大きな祝福と恵みを受け取れなかっただろう。悪魔にも行けなかっただろう。黄昏の灯火が後になったら成就することも見なかっただろう。大きな差になってきているということをね、感じます。で、この時にね、信仰を使う。聞き従うことを中心にね、感謝と祈りを土台に進んでいく中でですね、主はね、私たちを愛してるから、どれが最 善の道でしょうか、当てなさいって言ったら意地悪はしない。はっきりと示しを与え、導きを与えてくださるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天のさんを一人お一人の体と精神で、ね、あなたの豊かな祝福と恵みを与えてくださいますようにお願いします。どうぞ豊かに導いてください。迷いのある方がいらっしゃるんですが、今までこう迷いがあるままでちょっと動いてきたっていうパターンがあります。これはこの後、それはダメです。ちゃんと確認をしっかりとさせて、そして動くように。その時、確かな神様の道と光が開かれます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご横と宮沢らしく。何か語りかけを受けていることがあって、それに従えないでいる人がいますが、祈りを持って対応するように。その時、神様は力を与えてくださるとともに、従った結果、豊かな祝福が表されます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご横と宮沢らしてください。選択に失敗した方がいらっしゃいますが、感謝をしていきなさい。罪があったら悔い改め、従う中で全ては益となります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持っていきたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。天の様、十字架の血によってお一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの御名によって目指すお一人お一人の体と精神が病のれを抑え。イエスキリストの御名によって目指すお一人お一人の体と精神が病を抑え。イエスキリストの御名によってお一人お一人の体と精神が癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの御名によってお一人お一人の体と精神が癒しを宣言する。頭をぶつけて痛い方がいらっしゃいました。これが癒されました。ちょっと左の耳が、右の耳が聞こえにくい方がいらっしゃいますが、これが癒されました。喉がちょっと悪い方が癒されました。イエス・キリストの名によって、お一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様お名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、常しえまでありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。コロスベルコンサートは明日行われます。どうぞいろんな方々を連れていらっしゃってください。白馬キャンプが4月23日からありますので、いろんな方々を連れてご出席ください。柏聖会、町田聖会があります。お祈りください。5月4日に J フェスが、井の頭公園で行われます。いろんな方々を連れて見に行ってください。東京勝島聖会は来週です。6時よりですね。あとは感謝の戦士祈祷会お休みです。あとはいつもの通りです。報告をお願いします。
東京アンテオケ協会の皆さん、インターネットで参加されている皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。ペッパーです。それでは、今日のお知らせです。白馬キャンプのお知らせです。白馬キャンプは、プレキャンプ7月23日、本キャンプ24日から26日までの日程で、どなたでもご参加いただけるキャンプです。北アルプスの大自然に囲まれた高原リゾートホテルでの朝夕の盛会、J J ゴスペルコンテスト全国大会、各種セミナー、レクリエーションなど楽しんでいただける充実したプログラムとなっています。詳しい内容は白馬キャンプのウェブサイトをご覧ください。皆様のお早めのお申し込みをお待ちしています。新学校からです。今週の授業は月曜日と土曜日の予言クラスと海外宣教学に以外は祝日のためお休みです。なお今日の授業は通常通りあります。学生会の CM です。明日はいよいよ心ゴスペル。みんな頑張って。ペッパーもいつか出れるかしら。お知らせは以上です。
はい、どうもありがとうございました。これで礼拝を閉じます。